言葉をご一緒に読みします、それでは詩編の方ですね。詩編では第19編を一節から、詩編の第19編です。一節から終わりまで、ご一緒にお読みします。もろもろの天は神の栄光を表し、大空はその御手の技を示す。この日言葉をかの日に伝え、この世知識をかの世に置く。語らず言わずその声聞こえざる。その響きは全地にあまねく、その言葉は地の果てにまで及ぶ。神は賢しこにあげばりを火のために設けた。火は陰子が祝いの殿をいずるごとく、マトラ王が競い走るを喜ぶに見て、そのいでたつや天の走りにし、その巡り行くや天の果てにいた。物としてその温まりをこぶらざるはなし、エオマの乗りはまたくして魂を生き返らし、エオマの証しは固くして愚かなる者を悟らし、エオマの悟しは直くして心を喜ばし、エオマの戒めは清くしてマナコを明らかなし、エオマを勝ち込み恐るる道は清くして優位に頼る。エオマの裁きは誠にしてことごとく断ち、これを小金に比べるも、多くの交じりなき小金に比べるも、嫌まざりてしたる。これを蜜に比べるも、蜂の雄の滴りに比べるも、嫌まざりて。何時のしもべはこれらによりて戒めよう。これらを守らば大いなる報いやる。誰か己の過ちを知りえんや。願わくは我を隠れたるとかより解き放ち。願わくは何時のしもべを引き止めて、ことさらなる罪を犯さしなす。それを我が主たらしめたもなく。されば我傷なき者となり、大いなるとかを免れるを。エオバ我が意は我が贖い主、我が口の言葉、我が心の思い、何時の前に喜ばれることを得しめたまえ。
はい、まあそうですね。
まあ、もろもろ一節は、もろもろの天は神の栄光を表し、大空はその御手の技を示す。天地万物自然界の、中に神の技を私たちは、見ることができるし、我々とか世の中の人一般住民はそうでありますから、この自然界の中で育ち、自然界の中で、見聞きしたことを糧として、人間というのは成長していくということもありますからですね。人間の作ったものも素晴らしいんだけれども、自然界の中に人間の手が入っているっていう、これもまた素晴らしいことでありまして、人間の手でこう作り込まれた畑でも田んぼでもですね、自然界の中に、そういうものがこう、混在しているっていうものも、調和があるっていうのは、それ非常に美しいものだと思います。ですから、西洋の、人の感覚と日本人とまた違うようでありますけれども、西洋の庭なんか見ると素晴らしい、宮殿があり、庭があり、池じゃ噴水があり、非常にこう幾何学的に作られているわけですけれども、 まああれでも一説によればその庭を見て美しいと思える場所は一箇所しかないらしくて、まあ国の王様で言えば玉座っていうんですよね。まあそこの一番の主が座る場所、そこからが美しく見えるように作ってあるという、まあ一点から一点だけ、そこから、まあそれが聖書の影響ではなくて、西洋キリスト教の影響だと思うんですけど、まあそういうふうになっているそうです。けど日本庭園というのはそうじゃなくて、どこの場所で誰がいても散策していても美しさを発見できるという、まあ、そういう感性は、だから神様の作った自然界もそういう感じしますよね。小さな虫昆虫に至るまでも美しい、空気飾っているということもあるしですね、まあ、もろもろの天はまた天の下にある住む私たちは、まあ、神の栄光を 見ることができる、それを見出すことができる、世の中の人もそうですね、日本人は無神論者っていうのは基本的にいませんから、無神論というのは日本人にはないと思ってます私も。まず知りません。神様がいないと思っているのが無神論じゃありませんから、無神論というのは神がいないということを証明しようとする人々ですからそれはですね、まあ、日本人にはいません、ね、まあでも不可知論者というのはこれ難しいことで、どっかに神様いるかもしれないけれども、 どなたなのかよくわからないけれども、こういう自然界を通してこれを作られた方がどっかにいらっしゃるはずだという、まあ、日本人の感覚というのは大体その辺で、けど私は神を信じないというのも神を知らないという、人間というのは何かを信じないと生きていけないわけですから、目の前でもですね、信じることなしに我々一歩も前に歩くことすらできません。何一つ全て疑っていたらですね、身動き取れません。疑いから恐れが来る、恐れが来て不安が来て、そしてですね、一歩も前に歩くことできますね。ですから人間というのは必ず何かを信じていないと生きていけないですね。前に歩いていくことできません。いやでもあの人神様信じてないんですよという人いますけど、神様信じてないんじゃなくて、今のところは神様がいないということを信じて生きているわけ、それに寄りすがって生きているわけ、そうですね、神様いないんだね、けれども私はいないんだけど、こういうことでこれを信じて私は生きている、まあ数学上の理論でも何でもいいですけれども、だから人間というのは何かに信じてそれに寄りすがって生きているわけで、だから私たちは本当に誠の神様を信じて生きている、この最高に素晴らしい真理の中にありますから、けれども最初からそれは私たちはこの神様を信じてきたんじゃないわけですね。神様から選ばれてね来たと言わざるを得ませんよね。神様を信じてきたんじゃないんだから、神様に選ばれてきた、けれども神様の選びというのも救われたというか、救われたということの選びだけじゃなくて、救われた後にこうして神様を知ることができるところまでこう選ばれてきたということがありますね。みんながみんなそうじゃないですよね。ですからイエス様は自分のお弟子さんたちに向かって、あなた方が私を選んだんじゃない、私があなた方を選んだという言葉がある。それは救いに選んだという話じゃなくて、そうですね、私に仕えてくる、従ってくるという点で選ばれてきたということですよね。だからある時に悪霊に取り憑かれてですね、凶暴な人がいましたね。でこれは墓場にですね、墓場に手も足も縛られて、でそこに重しをつけられて、鎖つけられて、そして置かれていたっていう、ね、 もうこうもうとにかく凶暴なわけですよね、と悪霊に取りつかれてるんです、ね。だからこれはあの ガダラっていう場所の名前が聖書に出てきますね。そこの、まあそこに墓に、そして朝から晩まで、まあ、吠えるようにして叫んでいたという、まあ、そういう人間がいた、ね。最近はそういう人はあの現代社会においてはあんまりいないと思うんですね、うん。あのでもあの2000年前はそうやって悪霊に取りつかれるということはあの今でもありますけれども、けれどもあの悪霊に取りつかれるっていうのでも段階があって、うん、であの3段階4段階ぐらいあるんですよ。私が思うに3段階ぐらいあるかな3段階ぐらいあるわけですよ、ね。うん、それからね、あの一つこう体のどっかに悪霊が取り ついてくるっていうのは、これはしょっちゅうありますよ、うん。それはあのあるそういう場所に行ったりですね、うん、病院でもそういうことありますよね、うん。あの病院でもある時あの廊下歩いていたらなんか頭が痛くなったとお腹が痛くなったと、そういうことを経験するかもしれませんけども、ね、そういう時はダメだ、ね、イエス・キリストの御名によってサタン退けってこういうふうに言うとから離れています、うんうん。それからそこだけじゃありません。いろんな場所、あの悪魔っていうのはあのそういう縄張りをどうも持ってるみたいで、うん、そういう場所があるんですよね、うん。道端歩いていてもあのそこにいる場合がありますね、うんうん。そうするとあの急にこう人間を、そうですね、つまり悪霊というのは自分の存在を感じさせるということができるから、うん、なんか急にこう憂鬱になったり、それから何かいろんな感覚を覚えるという、それは悪霊っていうのがその圧迫するわけで、人間のその感情的な部分に働きかけてきて自分の存在を知らせてくるっていうことがあります。だからまああのそういうふうに感じさせるっていう、世の中の人はそういうことをよく分かってて、あの、こう塩をまいてですね、玄関のところで塩をまいて、それからそれを清めて洗ってそれから家の中に入るんだっていうか、あんな塩ぐらいであのなるわけです、うん。だから私がこの鹿児島に来たばっかりの時は1989年の7月でしたけども、まだ借家で1年ばかりそこで教会を借りて、してました。うん、そこにあのカジキの町の中の人で、あの中年のご夫妻が来られてですね、それで、まあ、どうしてもあちこち行っても治らない、奥さんがあの突然こう気を失って倒れるっていうわけですよね。まあ、医学的なあの問題で倒れるっていう場合もあると思います。原因はいろいろですよね、うん。全てが全てあのそういう霊の現象によって なるわけじゃない。でもどうもこの人たちあちこち行って、それからあのどうも何やってもダメだっていう話、うん。それからこの塩をまいて、それからあの一生懸命塩を家のところに置いていったら、それで治りましたかって言ったら、いや全然だ、うん。それからあの料理はさせられないって言うんですね。もう油なんか使ってたら危ないから、うん。それからこの間もあのデパートに行ったらそのエスカレーターの前で倒れた。もうそういうことなんですよ、それであのここに教会があるって聞いて早速来たわけだから、もうそういう人たちはずっとこう探さなきゃどっか、まあ、そういうものの救いを求めてですね、うん。その方々にとっての救いっていうのは、その今その得体の知れないそのもの、病からの解放、うん。だから聖書にはですね、あのイエス様は病の方々をお癒しになったと書いてあるけれども、その中に病の方々を癒したと同時に 全て悪魔に、ね、こう押さえつけられてる人たちを癒したという表現もした。だからその原因がいろいろあるわけですよね。自然界の方から来る、まあ、病気の原因もあれば、まあ、いろんな原因がありますけど、悪霊から来るのもあることはあるわけです、だからその方はまあ早速道それで救いを受けて、それからなんかお祈りしていった、まあ、それが癒されて、まあ、癒されたらもうそれっきり教会にはあんまり来ないですけど、まあまあ、それはそれ それで願くは救われて、それを通して救われてくださったのは感謝でありますけれども、またそこから選ばれて、ね、教会に来る方々もいるということです。これ神様ですよ、はあ、なぜかというと、そのガダラの狂人というのがいて、ガダラの墓場でですね、足かせ手かせつながれて、朝から晩まで吠えまくっていたというこの男の人ですね、その時に、だからもうそのまだ自由な時にはね、散々これ犯罪してた行為を行ってたんじゃないかと思いますよ、それでも人々が捕まえて、まあ、そういうところに置いておく、繋いでおくしかなかったんでしょうね、だからそういうところにイエス様が来られたわけ。聖書を読んでいくとイエス様が、そうした時にそのこの男に取り付いていた悪霊がイエス様は私をここから追い出さないでくださいとこう叫んだって言われて、まあそれで、イエス様はそれは許さなかったし、それに対して答えてないですね。悪霊に対していちいちですね反応してないですね、だからそれで、じゃあぶ豚ね、豚、豚がの群れが近くにありましたから、あの中に入ることを許してくださいとこう言ってで、まあ、イエス様はそれ許したんでしょうね。そしたら悪霊はその男から出ていって、悪霊どもですよね、複数の、そしてその豚の中に入っていって、で豚はみんな走っていって崖から飛び降りてみんな死んだっていう豚が、これガダラの豚っていう小説を書いた人いましてね、それでその後この方若くして亡くなりましたけど、どういうわけか私は期待してたんだけど、これ期待の素晴らしい新人かなと思って、で昨日ちょっと散歩で近くのデパート行って、本屋さん行ったらすごいヒット小説が文庫本のバーッとこう置いてあるから、誰かなと思ったら、ああこれ柚木優子さんってこの人はいけるなと思ってたら、やっぱり出てきたなっていうんですねこの普通の主婦の方ですよね、その方が立派な、やっぱ先生によって違う、小説を教えてくださる先生によって小説家を目指した、東北の人かなと思いますけどね、なんかこう光るものがあるなと思ってたんだけど、まあいずれにしても別に私はその小説を買って読んでるわけじゃなくて、信者さんでくださる人に一回読んだらもう全部送ってくれる人ですまあそれもまあ感謝なんだけども、まあいずれにしても正気になってね、その方は正気になって服を着てね、そしてイエス様の前に、まあ、正座してたか座ってたか、まともになっていたっていうわけですよ。悪霊が出ていったから、それでそれはね、人々は驚いたと思いますよ、もうどうしても解決できなかったこの一人の人のことで、町中が村中がみんな悩まされていたわけですから、それで正気になって正座して、そしてイエス様の前に、まあ、ぬかづいていて、でその後ね、イエス様はそこでまあいろいろと伝道活動なさった後に船に乗って、そして今度はまた向こうに行こうとした時に、そのね、まあかつて悪霊に取り憑かれていたその男の人は、私も一緒に連れてってくださいって言ったんですよ、 私もあなたに従って、ね、そしてあなたと共にお仕事を、ねしたいと、このイエス様のこの教会のお弟子さんたち、これもイエス様のお弟子さんたち、イエス様というのは当時としては、まあ、今でいう教会ですよ、教会の前身で、ね、もうこの移動しながらこう動いていく教会だったわけです、まあ、そのメンバーもね、時にこう増えたり減ったりしながら、ある時には70人になった時もありました、ね、だから、そういうイエス様のお弟子さんたちも増えたり減ったりしながら、これもう動いて移動していくところの教会だったんですけども、まあ教会の前身、まだ教会できてないけど教会の前身で、その、ね、方が私も一緒にこの船に乗らせてください、私も一緒に連れてってくださいと言ったんですね。でもイエス様はそれ許さなかったんですね。そこで、あなたはついてくることできません、ただあなたの上に神様がなさった偉大なる神様のお証しをしていきなさいという、だからこの人はお弟子さんとしては選ばれてないわけ、そうですね、だからこの私があなた方を選んだと言ってるイエス様、この最後の晩餐の時に、お弟子さんたちにね、あなた方が私を選んだんで、私があなた方を選んだけれども、その中でまた脱落していく人もいるんです。それはユダですよね、選ばれたにもかかわらず自ら外れていく人もいる、その前にはある大金持ちの青年が来たわけですよ。でその大金持ちの青年は、イエス様から最終的に声をかけられた、ね、あなたの持っているものを全部売り払って私に従ってきなさい、これ選ばれてる声かけら、私に従ってきなさいとこう言われたけれども、彼はそれができなかったそうですね、それは、大金持ちだったから、お金を持っていたんじゃないんですね、大金持ちだって、大金持ちの2種類あって、お金を持ってる人とお金に持たれてる人がいるわけです、この人はお金に持たれてる人だから、それが手放せなかった、イエス様に従う方法を選べなかった。だからこれも選ばれてはいても、そうですね、それを受けることができない人、選ばれていてもそこからまた外れていく人もいる、願っていても選ばれなかった人もいるんだよ、聖書にいろんなこと書いてありますから、我々まあ選びてこう人にこう言えないところがあるんですね。けれども救いに選ばれてる、これは全世界の人選ばれてるんですから、救いに、ね、けれども、その福音を、神の言葉を聞くことなしには救われることできません。ですから、聖書の理解なくして我々は信仰の世界というものは育っていかないですね。信仰は身についていかないですね。ですからまず最初に私たちはこの福音を聞く、金曜日も洗礼を受けにある一人の女性が教会、まあ、洗礼受けに来たんじゃない、話を聞かせてくださいって言って来たわけだから、話してるうちに洗礼を受けて帰ってったので、非常に感謝だと思いますけれども、けれどもこの方カトリック教会に行って、子供さんが2人いるから子供に洗礼を授けてくださいって言って、カトリック教会に電話したらしい、そしたらちょっと待ってくださいよって言って、それから洗礼を受ける前にミサに集ってくださいと、まあこう言われたそうでありますから、けれどもその時間帯が子供の時間帯とこう合わないんで子供行くことできません、まあ私が行ってもいいですか、その時間帯には行けないんだけれどもということになりましたときに、じゃあちょっと待ってくださいよと、このあなたは個人的にじゃあ お勉強ができるかどうか、シスターに問い合わせてみますからと、シスターの方々も忙しいみたいで断られたみたいですそれでそんな時間がないって言われてそれでまた電話がかかってきて、やっぱりダメだそうですって終わったってですねそれでその方が断られてショック受けて、それで
いたんですけども、ここではすぐこう洗礼を受けさせて、もらっていいんですかって。ああそうなんです、だからそこで見えてくることは何かっていうと、カトリック教会それからプロテスタント教会、これ両方底辺は一緒ですけども、我々はカトリック教会でもないしプロテスタント教会でもありません。何が違うと、天国に入るというためのこの条件ですよね、はい、まあ簡単に言ってしまう、平たく言ってしまうよね。人間はどうしたら天国に入ることができるのかっていうの、これが聖書の最大のテーマです。聖書に何が書かれているのかって聞かれたら、私はもう最近そう世の中の人はいろんなこと言いますよ。まあ、まあ学問的な専門的な見地から言えば、旧約聖書はイスラエル民族について書かれていて、新約聖書はイエス・キリストについて書かれている、旧約聖書は一つの民族について書かれている、新約聖書は一人の人について書かれている、ね、その一人の人を生み出すために一つの民族を神様お作りになったという、そこから旧約から新約につながっている、まあ、そういう言い方すれば、まあ確かにまあそれはそれで正当な話なんだろうと思いますけどね、私はそう、聖書に何が書かれてるんですかって聞かれたらね、もう聖書の最大のテーマは、人間はどうしたら天国に入れますかって、人間の救いについて書いてあるんです。もうこれしかないですよね。だから聖書を初めから終わりまで読みました、そして天国行けませんでしたって話になるんです。それそうずれてるわけよ、そのテーマ、そうですね、だからじゃあカトリック教会はどうしたら人間は天国に行くことができるんでしょうかといった時にね、聖書に書いてあることとずれてるわけですよね、カトリック教会で言ってることは。それは信仰と行いのこの2つだっていうんですよ、条件は。信仰と行い、だから洗礼とか聖霊受けるとか洗礼受けるとか関係ないんですね。洗礼もやってはいますよ、洗礼式というのをやってはいますけれども、それは天国に入るために必ずしも必要なことじゃないんです。カトリック教会においては、カトリック教会において必要なことは信仰と行いというこの2つ。だからミサに集いなさいって言われる、ミサに集えなかったら個人的に勉強しなさいと。でもその勉強もですよ、聖書の学びじゃないんですよ。公共用理って言って自分たちの教会が作った教科書、それを勉強させるわけ。でその教科書の中に何が書いてあるかというと、まあ罪の羅列なんですよ。リストが書いてあって、こういうことやったら罪だ、こういうことやったら罪だっていう、そればっかり、まあそれ以上読んだことないんで私も何とも言えないんだけど、大体そういうことが書いてある。こういうことは罪だ、ああいうことは罪だ、そうしたらそれ守れるわけないから、そうした時にそれを破ってしまった時はどうするかというと、懺悔、国会懺悔室に入って、そして私は昨日鶏一匹殺しましたって言ってですね、食べるために食べちゃいました、そしたらお金払いなさい、ね、免罪符っていうのは、まあ、その罪を許してあげますから、それを買えばいいと、まあ、これは中世の話だけど今やってないと思うけどまあその免罪符、でお金、払ってするから、とそれは莫大なと、まあ、要するに資金をカトリック教会にもたらしたわけですよね。それはそうですよ、人々は当時の人々は天国に行きたいためにそのお金ぐらいで済むんだったらっていう話になります。ところがバチカンとかいろんなカトリック教会は大きな建物を建ててきますが、特にローマ法王はバチカンに今度はシスティーナ礼拝堂とかいろんなものをこう建てていくときに、まあお金が必要だったから、その免罪符をもうとにかく発行したんですよ。それであまりにもそれがひどいもんだから、プロテスタント教会はそれにプロテストしたわけですよ、反抗したわけです。つまりそれは免罪符ですね、一番マルチン・ルターが反抗したのは、それはもう聖書から。でもマルチン・ルターがなぜ論破されないでカトリックに 組織に対して彼は一人ですからね、ある意味でこう対抗できたかというと、彼は聖書を使ったからです。聖書を持ったからですね。だからこのなかなかカトリックもですね太刀打ちできなかった。そして免罪符っていうのは聖書のどこにもないですよね、当然。そういうものはどこにも書かれてません。で、まあ罪を犯したのを懺悔告白して、そしてですね方向転換していくことは神様の喜ぶことだろうけども、それに関してはお金が何でしょうかっていう話になって、それはあの立派なっていうか立派なもう強大な、そうですね、あの建造物を建てるための、まあ、必要経費なのをそこからあの募集と募っていて、ね、免罪を発行することによって、それが貧しい人からもそれを取れたんです。だからあのプロテスタント教会はそれに対して立ち上がってきたわけですけども、マルチン・ルーターが、まあ、持っていた聖書っていうのはこれが最高の当時最高の聖書ですよね。今でもそうかもしれないけども、あのカトリック教会の聖書じゃなかったけど、でカトリック教会の持ってた聖書はラテン語の聖書しかないですけど、一般の人は読めません。それからマルチン・ルーターはそのラテン語の聖書からドイツ語に翻訳したんじゃなくて、そうですね、別のあのものですよね。だからこのまあ1534年というのは、これはあのグーデンベルクの印刷機によって最初に印刷された聖書、これがルーター訳聖書ですね、グーデンベルク聖書、まああのドイツ語に翻訳された。これはね記念すべき年だと思います本当に。あのそして、ルターは、まあ、聖書を持って、まあ、対抗した、こういうことが、できるんですね。だからそのカトリック教会というのはそうやって、ね、気に入らない人はみんなあの裁判にかけて殺してしまうというのをどんどんやってましたね。だからあの、まあ、マルチン・ルターに対してはあの法律が一切適用されないっていう判決を出したんですよ、カトリックの裁判。だからルターに対して何をしようか何をしようか法律が一切守らないっていう、だから非常に彼の身に危険が迫ったわけだけども、その帰り際に彼はあのまあ、 あの襲われて、そしてあの連れて行かれたっていうことになるんだけども、それは実はあの彼を応援しているあの公爵のあのまあが手を回したわけ で彼はその城の中にまあかくまわれて2年間その聖書の翻訳に没頭できたわけですね。だからこの聖書だからルーターが聖書に立っているからもうカトリック教会だから、そのとにかくプロテスタントはそこから何があの救いの条件となったかというと、信仰のみっていうことなんです。行いはもう なし。信仰のみで天国に人は救われることができる。だからプロテスタント教会は洗礼は行っていないですね。行っている教会もまだ残っていますけども、でも洗礼をたとえ行っていても洗礼が天国に入るための条件じゃないんですよ。あくまでもその人の信仰なんです。これがプロテスタント教会。だからローマカトリック教会とまあまああの基本的なところは引き継いでしまってる。だけどまああの信仰のみだということで行いは省かれてるわけですよ。それでずっと長年対立してきて16世紀からまあ今世紀に入って、今世紀はまあ21世紀だからまあ前の20世紀ですよね。あの前にあの新共同訳聖書というのを出しましたよね。長年いがみ合っていた、表向きはいがみ合っていたカトリック教会とプロテスタント教会が共同で聖書を出版したというのが新共同訳聖書です、だこれもまああの時々私も読むことがありますけど、新共同訳聖書、だけどそれなんでそんなにですね あの共同して手を組むようになってきたのか、うん、このヨハネの黙示録にはあの予言が書いてあるんですね、うん、彼ら互いに貢ぎ物を渡さんと言ってですね、新約あのプロテスタント教会とあの旧教と新教、ね、うん、どっかで手を組み始めるっていう、うん、で貢ぎ物を渡さんっていうのはカトリック教会はカトリック教会だけにも持っていたなんか聖書があって、だから新教大学聖書っていうのは2種類あの出版されるわけです、うん、でまあそういうことなんですけども、その頃にどういう声明文を出したかっていうと、カトリック教会の方がプロテスタント教会の方に歩み寄ってきたっていうニュアンスなんですね、私が読む限りは。でなぜかなと思ったんだけども、おそらくですねカトリック教会がだいぶ人気が衰えてきて、ね、急激にっていうかもう昔からそうなんだけども、教会に対する不信感はみんなあったんだけども、あまり表に出せなかったんだよ。だんだんとそういう人が増えてきて、だからあのカトリック教会としても神父さんになる人も少なくなってきたし、シスターになる人も減ってきたし、それからあの教会組織を組織をなんとか守っていくっていうのからですから、それでねカトリック教会どうやって妥協してきたかというと、信仰と行いであるということは曲げないけれども、行いというのは信仰の結果であるというふうに妥協してきた。でプロテスタント教会は信仰のみだってこいつ。カトリック教会はまあ行いは信仰の結果であるというふうにちょっと折れてきた。うん、それで2つ手組んで、それから新教徒選手みたいに出してる。だからいずれにしてもね、世の教会ですよ、だからそれは。聖書からずれてるわけ。で聖書は何と言ってるのかというとですね、天国に入るための条件は水と霊なんですよ。聖霊と洗礼、この2つのバプテスマが天国に入るための関門です、ね、ここをくぐってくることで人は救われる、ね、それしかないんですよ。聖霊を受けるということと洗礼を受けるということ、しかもその2つ、正しい洗礼、正しい洗礼とは何でしょうか。それはイエス・キリストの名によって行われる洗礼、ね、それからもう一つあるとすれば、もう一つありますけど、それは当たり前のことなんだけども、全身を水の中に沈めるっていう洗礼、まあこれ当たり前というかこれしかなかったんだけども、カトリック教会が適齢と作ったから、なんかあっちの方が有名になってしまって、洗礼というのはなんか上からこうやって、まあ、降り注ぐものじゃないかと、うん、いやそうじゃありません。全身バブタイズするっていうことは、まあ、沈めるというかですね、ただ確かにバブテスムっていう言葉の中にもう一つの意味があって、滝のようにこう上から降りてくるその中にこう全身浸るというそのバプテスマというのはそういう意味もありますよね、うん、だから聖霊のバプテスマなんです。聖霊のバプテスマというのは神様の御霊がその人の中に降りてくるわけですね、うん、そしてその人の中が生まれ変わっていく、うん、だからこの聖霊のバプテスマと洗礼のバプテスマ、水のバプテスマ、そして聖霊のバプテスマは、正しい聖霊は、第三者にも見分けがつく威厳というものが出てくる。威厳で祈ることができる。これが正しい、聖霊を受けたかどうかを判断することです、ね、だからその、この聖霊を受けるということと洗礼を受ける、これが天国に入るための条件。それしか聖書は書いてないんですから。だからもしそれをしっかりとですね、人々に伝える教会がもうなくなってしまったら、うん、偽りの、そうですね、情報しかこれは蔓延していないことになります。ですから この初代教会において行われていた真の教会が復興した、これがイエスの御霊教会、日本に復興した、日本に神様を起こしたとしか言いようがない。神の選びですから。しかもそれはですね、ヨハネの黙示録を読んでいけば予言されているんです。この日のいずる国より、そうですね、一人の天使が昇ってきた、というのをヨハネは見せられたわけで、そしてその天使は何と言ったかというと、神の選びのね方々の上に私が印を押すまではね、地をも海をも木をも損なってはなりません、この世界を保っていなさいと、こう言っていた、ね、神の選びの方々の上に印を押すと、この印を押すというのはどういうことですか。これは聖霊を受けて、そして洗礼を受けて、イエス・キリストの名による、ね、バプテスマ洗礼を受けて、そしてそれ救われましたという、印が押されていったわけ。そのうち印鑑もなくなってくるみたいな、なんとかしてこういうものをですね、まあなくしてしまう、聖書を読めなくしようとしてるのかどうか知りませんけれども、でもまあ悪魔だったらも必死になってきますけれども、ね、私たちは聖霊によって印鑑を押されたと書いてあるんです、聖書は。ですから、この新約聖書も読んでもう終わりますけど、まあ、新約聖書の、ピリピ書ですね、ピリピ書ピリピ書ですね、あ、まあピリピ書でもいいんだけど、どうでしょう。まあエペソ書にしましょう。エペソ書。エペソ書の第1章。エペソ書の第1章の第13節をご一緒に。お読みしますね。新約聖書になります。エペソ書の第1章の第13節、何じらもキリストにありて誠の言葉、すなわち何じらの救いの福音を聞き、彼を信じて約束の聖霊にて印せられたり、はい、あるいは聖霊を受けたということは、あなた救われましたという印鑑をされたわけ、神様。でそれどうしたらそれ分かるんですかという威厳が出てくることによって、まあ威厳がこれ印鑑になるかどうか、まあかもしれないですね、うん、でこの保証ですよね。でこれは何なのかというと、14節また説明してありますから、14節を読みましょうか。これは我らが浮くべき修行の保証にして、神につける者のあがなわれ、かつ神の栄光に誉れあらん、はい、修行の保証と書いてある、保証、はい、もうちょっとこれ直訳的に言えば、なんていうのかね、型ですよ、これ型、型、まあ型っていうのも最近なくなってきたかどうしようもない、質屋っていうのがあって、その質屋の質のことを言われる、質、お金を借りに行くんですかね、質屋さんというのは。まあやったことないではないですね、お金を借りるときに何か置いておくわけですよ、その代わりに、これは自分の妻ですからみたいな、自分の妻そこに置くのは最悪ですけどね時計でも何でもそういうね、物を置いて、そしてまあつまり七って関係よね、あれ七って関係は、まあ、要するに人質だって、人だったら人質になってしまうわけや、うん、人質をね、そこに置いとくわけです、お金借り、うん、それ聖霊のことそう言ってるわけです、聖書は。あなたが必ず ね、天国に引き上げられてくる。イエス様の再臨の時にはですね、あなたは引っ張り上げて天国に行くことができますよっていう、その型がね、この聖霊であり威厳が出てくることなんです。それは救いの保証だと、まあ保証だという、保証と書けば非常に品のいい言い方の保証ですからね。だけども聖霊をあなたの中に入れたわけだ、神様、御霊となってあなたの中に宿ったわけ。だからあなたの霊も魂も肉体も救ってあげます、ね、これが型です、うん、聖霊を七として入れたわけです、あなた、はい、だからこれは素晴らしいことですね、はい。だからこの我らが浮くべき修行というのは、修行というのは遺産相続のことを言うわけ。私たちが相続するべきものの保証として聖霊をいただいているんです。だから威厳が出てくるということはものすごく重要なことです、ね。まあ、そういうことをお話ししたわけ。したらもうなんか話してる最中からもうこう手を合わせ始まって、早くお祈りしてくれってこういうそれを私も受けたいから早くお祈りしてくれってこう言うわけですね。あ、そうですか、ちょっともうちょっと説明させてほしかったんだけどもまあそれからもう洗礼も早く受けさせてほしいって、これそんなところが聖書にあるんですか、うん、あります、ね。だから本当に聖書を正しく教える教会がなくなったらこれ終わりですよ。だから私たちは組織を守るためとかそういうねことを第一にやってるわけじゃないです、うん、もう家業なんですよ、もう言ってみればこれ。うちの親もそうだったから、もう家業として、もう使命感持ってやってる、ね、使命感持ってやってるものが世の中にたくさんありますよね、企業でも何でも。そういう会社がねなくなったら本当にやりづらいですよね、うん。まあ利益を得ていくっていうのも大切でしょうけども、世の中の企業でもね、でも使命感というのは一番重要な、モットーというのも重要だと思います、はい。だから本当にそうやってね、救いを求める方々が世の中にいらっしゃるのに、不安で毎日生活しながら救いがどこにあるのか、挙句の果てには洗礼を受けたいと言っても断られる。そうですね。そしてなんでミサに来い、ミサに来いっていうのかっていうと、その組織を拡大化していくことを重要視して、それを第一に考えていくから、ね。でミサに来る人数が増えてくれば増えてくるほど、あれ本部教会のバチカンからまた何かお金でも入ってくるんだと思うんですね、それ報告して、はあ、だからね、まあ、そういうことですよ。だからまあ我々が受けるべき修行の保証としてね、聖霊によって印鑑をしてくださった、はい。そのことをはっきりとした時に、まあ本当に感謝だと思いますよ。だからこのヨハネの黙示録というところがありますよね、ヨハネの黙示録、はい。そのヨハネの黙示録ですね、はい。このねヨハネの黙示録というのがこの7章を見ていきますと、ヨハネの黙示録、第7章、この2節をご一緒に読みましょうか。一番最後ですからね、ヨハネの黙示録って聖書の一番最後、7章、2節、また他の一人の御使いの生ける神の印を持ちて日のいずる方よりのむるを見たり、彼地と海とを損なう剣を与えられ四人の御使いに向かい大声に呼ばれている、はいはい、まあそこまで。だから地と海と 損なう権を与えられている4人の天使たちがいるっていうんですね。この世界の四方をですね、司っている天使がいて、この地球上にね、を損なうところのね、権を与えられている。この4人、だからやがてこの地球上に、この患難の時が、やってくると聖書は書いてあるんですよ。大患難と書いてあるね。だけど今はね、この4人の天使がそれを四隅でまだとどめている、ね、災いも災害もその、壊滅的なね、地球が壊滅するような、世界が壊滅するようなものが起こっている、だけどもやがてそれに近い状態になってきます。まあけれどもですよ、一人の天使が生ける神の印を持って火のいずる方から登ってきたのをヨハネは見ているわけです。これはね、世界のキリスト教会の人々にとっては驚愕の記述なんだよね。なぜかというと、キリスト教って言ったら西洋のもんだと思ってるから、ね、そしてなんでこういうことを書いてあるのかっていうのは、ここはあんまり読みたくないと思う、ね、キリスト教とは、世の教会の人々とはあんまりこういうとこは読まない、ね、火のいずる方って言ったら、これはもう日本なんですね、なんで日本なんですかってよく聞かれることありますけども、それは日本ですよ。なぜかって言ったら、日本の旗見てください、国旗、火のいずる、ね、島津さんが作ったという説もあるけども、誰が作ったにしてもまあありがたいこと、あれが火のいずる国ですよ、日本は、そうですね。だから、中国も韓国もそれ、うちが東だ、うちが東だって、うちが火のいずる国だって言ってるんだけど、それは昔からそういうこと言うんだけども、聖徳太子がもう遣隋使の小野妹子を使わせた時に、火のいずる方の天使からって書いて散々に怒ったみたいだけど、向こうは。だけれども日本の方が火のいずる国だって、まあそういうことですね。ですから、生ける神の印を持ちて火のいずる方、合格なのか国なのかね、そこから登ってきた、これが真の教会であり、真の福音であり、後の世、ね、1世紀の、ね、初代教会もイスラエルでしたけども、ね、今度は後になって日本からこの真の福音が出てくるという、もう全くその予言ですよ、これ、ヨハネはこれを書いたのも1世紀ですけども、まあ、ヨハネの黙示録でこれ見せられているわけから、一人の天使が登ってきた、そして四隅にね、世界の四隅にこの4人の天使がいて、でこの4人の天使に向かって大声でですよ、まだ早いから、ね、まだ待っておけと、ね、そして我らの神のしもべの額に印するまでは地をも海をも木をも損なってはならない、だからこの水と霊の福音を持ち行く教会ところもバッチリ重なるわけ、この予言と歴史的な事実と、そうですね、1918年といった大正7年9月4日午後6時、ね、村井淳という一人の、ね、上に聖霊が下ってきて威厳を語る、そこからこの始まって、これ人間が起こしたわけじゃなくて、神様によって起こされてきた教会ですね。そして1941年に、まあ、日本の国にイエスの御霊教会が設立いたしました、軍事政権下によっての下で、認可されてきたということで、ですから、このそれまではね、つまりそれまではこの世界的なこうですね、崩壊破壊はないということです。逆に言うとね、私たちがこの福音を今持ち行くこの時、にはですね、まだまあちょこちょこっとはいろいろあるけども、いろいろとあちらこちらでありますけども、ありますね、ということで、はい、まあ
そのことをヨハネは見ていますね。はい、それから、この三つここに9節もご一緒に、まあ、ついでに9節も読みましょう。9節ご一緒に読みますね。この後我見しに見よ、もろもろの国やから民国言葉のうちより誰も数え尽くすことあたわぬ大いなる群衆、白き衣をまといて手に白の葉を持ち、御蔵と子羊との前に立ち、大声に呼ばれている。救いは御蔵に座したも我らの神と子羊とにこそある。はい、でこれが救われ選ばれてきた見えざる教会の人々ですね。過去現在未来を通じてたった一つの教会、聖霊を受けた人々の集合体ですね。はい、そしてこの人々はもう数え尽くすことのできない大いなる群衆であって、今この時代にはこのイエスを見たの教会、まあそれ以外にも あるとは思いますけどね。でも全く真の教会ではないにしても聖霊を受ける教会はありますからね。まあ、とにかく聖霊を受けて、行った人々、ね、それから、このもろもろの国やから民国言葉、もうこれはもう宗教も超えてるぞある意味で、何教やっていてもそういうもんじゃありません。聖霊を受けて洗礼を受けて救われていくというこの時代ですよ。で、そうした時に、この長老13節を見ますと、長老たちの一人、この長老というのは天国の長老ですよね。長老たちの一人我に向かいという、この白き衣を着たるはいかなるものにしていずこより来たりしか。みんな白い服を着てたっていうんですね。その群衆は、大いなる群衆は、この白い衣を着た人たちはどんな人々でどっから来たんですかって言って、天国の長老がそう聞いているわけ、ヨハネに聞いているわけですね。それでヨハネはそれにちゃんと答えてるわけだね。14節、我が主よ何時知れり。彼言う、彼らは大いなる悩みよりいてきたり、子羊の血に斧が衣を洗いて白くしたるものなり。イエス・キリストの十字架の恩知によって、この罪汚れは皆、だから洗礼水のバプテスマはそれを象徴してますよね。罪汚れは皆取り除かれました。ね、そしてその衣は白くなった人々です。ね、罪なき汚れなきものとされていた人々です。ね、聖霊によって印鑑をされた人々です。ね、これがそうですから、この私たちの教会は旧教でもない新教でもない、カトリックでもありません、プロテスタントでありません。あのカトリックにしてもプロテスタントにしても、救いに関しても全く見当違いのことをやってます。聖書の言ってるのはイエス・キリストの名によってその罪を洗い清められていくことが救いの条件です。そう以外ないですね。だからこの彼らはですね、イエス・キリストの名すらも使わないんですよ。父と子と聖霊の名というですね、おおよそ名前ではない肩書きのような代名詞を使って、父と子と聖霊の名という、まあ、それで終わってるわけです。ですから私たちは本当にこの救いに預かって選ばれたことを感謝し、さらに救われた後に真理を知って、聖書の言葉を知って、教会の教えじゃありません、聖書の教えを知って、そして真理を、まあ、理解することによって、しかね、私たちは見えてこない、理解するってことは、わきまえっていう言葉を聖書はよく使いますけども、
わきまえを持っていくということができる。わきまえっていうのはなんか礼儀作法のわきまえにも、まあ、通じる言葉ではあるけれども、わきまえっていうのはそういうことじゃなくて、物事を洞察できるっていうことなんです。見抜いていけるっていうことですね。この見抜いていけるというのはどういうものを見抜くかというと、表面をただ見るだけではなくて、その表面の奥にあるものが見えてくるっていうこと、これがわきまえると、まあ、要するに見極めるってことです。見極めることができてくる、これがわきまえなんです。逆に言うとですね、も物事の表面の裏にあるものが見えている、まあ、だんだんと最初は見えてこないんだよ、だんだんと見えてくる。物事は表面だけで裏に何もないものもあります。その裏に何もないものは何も空っぽです。それは、世の中には同じ現象でもその奥に実体を持っているものと持ってないものがあるんですね。その見極めができていくことがわきまえを持っていると。それが今日の教育界においては希薄になってきてるんですね。だからもはやこの教会というところはそれが教育されていくところですよね、ある意味で。まあ小さい時から子供というか、ね、はい、昔はあの日本には和室みたいなのがあった時には床の間っていうのがありましたから、そういうものでこの空間は他の空間と何か違うなっていうのを教育されていたわけよ、子供と。それは見極めていたわけですよ、あのだんだんとそういう能力がついていったわけですね。だからね、信仰の世界もよくそれと見たことがありますね、だから単なるですね、世のカトリック教会でもプロテスタント教会でも洗礼式っていうのはやります。我々も洗礼式やります。表面的に見たら一緒に見えますよ、単に。だけれどもその奥に霊の実態がある。イエスの御霊教会の正しい洗礼は、その水がイエス・キリストの霊の世界では地になっていると、これが実態です。それがだんだんと見えてくる。最初は見えませんけどね、だんだんと見えてくるって、はい、それからそういうものが実態が全くないっていう、プロテスタント教会はもうそういうのはないわけですよ。だから行っても行なくてもいい、まあしたければすればいい、なぜかというと中身がないから、だから祈りでもそうですよね。威厳で祈るという祈りは霊の祈りであるっていうこと、実体、自分の霊が祈ってるっていうことがある、それがなかったらただ表面的な祈りになってしまう。でそういうことは最初分かりませんよね。今日来てだんだんとそれが見えてくる。聖書の言葉の理解なくしては信仰というのは絶対深まらないし成長できていないです。でそれが見えてきた聖書を読んだ時に、我はもし威厳を持って祈るならば我が霊は祈るなりっていう言葉も分かってくる、見えてくるわけですよね。だから世の中のキリスト教会の人の霊の祈りって言ったらさっぱりわけわからないですね。だからそういうことがこの神様が私たちに教育して養って、くださることなわけですね、はい。ですから聖餐式の中でパンとブドウ酒をいただく、そのパンもそこら辺で普段食べているパンとは区別がつくわけです。なぜならそのパンを見極めることが徐々にできてくるから、聖餐式のパンを見極めてその表面よりも奥にあるものを見ていくことができていくと、そこに見えてくるのは教会なんですよ。で私たちはこの一つなんだと、教会の私は一員なんだということが見えてくる。でそれを見えないでわきまえないで生産を取っていくと、祝福を受けていくことがなかなかできないから、だから生産を行う度ごとにそこを見極めていきなさいよという、それをわきまえと翻訳されていますけど、見極めていきなさいよと、そうすると霊の実態が見えてるんですね。だからもう そこだけ読んでもう終わります。コリント前書の
コリント全書の第、11章ですね。はい、ではコリント全書の第11章の28節をご一緒に読みましょうか。人を自ら顧みて、後そのパンを食し、その杯を飲むべし。29節。身体をわきまえずして飲み食いする者は、その飲み食いによりて自ら裁きを招くべければない。はい、まあ、コリントの教会の人々はもう、なんか普通の食事と同じように、パクパクパクパク生産とパンとワインを飲んで、あの時ワインだってワイン飲んで、そして酔っ払ってる人もいれば、もうなんかお腹をそれで満たそうと言って教会に食べてる人もいて、まあ、ちょっと最初はイエス・キリストは生産式は最後の晩餐ですから、食事の中で行われていったわけです、ね、でもこの時代になって教会も大きくなってきた時に、そのパウロはこの生産式を食事と切り離したわけです、うん、そして食事は家で取ってきてくださいよと、ね、それから生産は教会で、そしてきちっとその生産のパンの意味をわきまえるということは、洞察して見極めて、少しずつ最初からできなくてもいいけども、徐々に徐々にそれを見極める努力をしていってね。それから29節に、身体をわきまえずしてって言うか、わきまえるということは、それを、そのパンの表面だけを見るんじゃなくて、その奥にあるものをちゃんと見ていくようにしてください。そこの奥にあるものは教会ですから、教会、パンは教会であるということと、もう一つ、イエス・キリストの体であるという、この二つの教えがあるわけです。このパンは、ね、生産の時のパンですよね。普段食べてるパンチある。だからそこね、パウロはもっとわきまえていくことができるように、食事と生産式を切り離したんです。イエス様の時は一緒にやったんです。杉越の祭りのお祝いの中で、このパンとこのブドウ酒というふうにやったんです。それが教会がだんだん大きくなってきた時に、また異邦人の教会ですか、コリントの教会をした時に、そこ切り離したんです。うん、そして、でないと、むやみやたらにそれをわきまえないで、見極める、ただお腹を満たそうと思って食べる人がいた、まあ、ただ酔っ払うために酒を飲むというために来た人、まあ、つまり動機が、目的が全然違ってきた。同じことをしていて、もう神様と目的がずれていったら、これは祝福されていかないから。そして他の人々にも迷惑がかかっている、教会の。つまりパンが回ってこない人々が出てきた、ね、ブドウ酒が自分のところに届いてこない人々が出てきた。だからそれはもう聖さんの教えと反する。みんな教会の人々はみんな一体ですよと、みんなが一つのパンから食べるんですよ、ね、こういうことをわきまえないでというのは、見極めないで、だからこれは29節に身体をと書いてある、ね、ブドウ酒をと書いてないですね。ブドウ酒の方ではなくて、パンの方をちゃんとわきまえないで、そうですね、いただいている人、そのパンが教会であるってことをしっかりと認識しながらいただいてくださいよと、ね、自分はその一部を、教会の一員なんだと、そこに属するもんだと、ね、そして他の方々も、自分も皆大切なキリストの体の一員なんだと、ね、だから謙虚になって、謙遜になって、そして競争するということを教会から取り除いていかなきゃいけないですね。競争するということは、世の中の世の中でもそれは競争が悪いというわけじゃないんですけども、だけれども競争することは悪くはないんだけども、競争して勝つことに価値があるというのが価値観が違ってるんですよ。我々は教会の中の一員であるというところに価値があるわけです。存在に価値があるわけです。何かができるということじゃありません。
ね、だからイエス様によって救われて、そして天国の一員になった、この存在しているところに価値があるということ、我々そこをこうしっかりと見ていったときに、そうですね、まあそして、パウロはこのことをしっかりとですね、コリント教会ですから、私たちもこのそういうところで、表面的な物質的なものを見て、その中に霊の、そうですね、実在が裏付けされているものとそうでないものとが見極めがついてくるということはすごく重要です。それは教会でしか今今日教育の場所がないです、ですから、まあ、臨教師にやら、まあ、学校 の, 教育関係の人も新人さんにいらっしゃるからよくそういう話するんだけども、やっぱりねこの、もう宗教というものを持ち込むしかないという結論なんですよね、今の教育の、まあ、現状を変えていくために、まあ、だけれども、それはどこに宗教っていうんじゃなくて、その分別わきまえというものはどこにあるのかというと、それを見抜く知識ということになりますね。見えないものを見抜く、まあ、能力ということで、まあ、私たちもこれ世の塩であり世の光、地の塩ですから、まあ、私たちがこのまだこの地上にいることによって世の中の腐敗はとどまっているわけですよ、塩だから、けども、まあ、何が問題なのかということは知っておく必要があるわけですね、まあ、まあ、世の中の流れとして、で、まあ、私たちはこの福音を伝えていく、そしてこの因をしていく、これは与えられたこの天使はこのイエスの御霊教会の予言ですからね、そこに立ってその一員であることを誇りに思ってですね、まあ、さらに進んでまいりましょう。でご一緒にお祈りをして終わるまで。